妻よ、
はい、
お疲れ様。
お疲れ様です。
髪型変えたやろ。
そうなの、昨日切ってきました。
軽くなったね。
結構切ったんじゃないかな、5センチぐらい。
おお。
といっても出産前に切ったから、
うん、
半年ぶりぐらいに美容は嘘か、半年ぶりぐらいに髪を切りました。
いいじゃん。気持ちは変化した？
いや、とそんなに変わらない。でも鏡見たらびっくりするね。朝鏡見てえってなりました今日。
おまあ、それぐらいね、
うん、
切ってなかったところやろ
うけど、
なかなかねそんな時間を与えることができなかったという反省の意味を込めまして、はい、日曜日は先週を振り返ろうということで7月2週目、今週もゲスト呼んでます。妻です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうよ、はい、7月の5から10かな、
うん、
まあ、4から10か、はい、振り返ってみてどうでしょうか。
やっぱりこの週は、はい、
はい、
まあ、愛媛県に限らずですけど、
うん、
西日本豪雨、
平成30年7月豪雨
ですね。もう2018年なので3年
やな、
経ちました。私たちもその特に被害があった地域出身、地域っていうか、まあ、ね、南予出身っていうことで、うん、プラス、まあ、この時期に披露宴をしたっていうのもあって、かなり心に刻まれてますね。
そうやね、
胸に刻まれてます
ね。やっぱりいろいろと思い出すというか、うん、まあ、いろんな意味で忘れられない日やなっていうね、うん、で当時やっぱり8歳から、まあ、僕とかはこう所属している会でボランティアセンターに入ったりだとか、まあ、家業の建設業で、まあ、災害に遭ったお家の掃除であったり、
うんうんうん、
被災した家具の撤去であったりというところでどんどん現場にもいたので、うん、やっぱりいろいろと思い出すね。妻も当時は報道関係で、
まあ、仕事ももちろんですが、なんかあの一緒にね休みの日にボランティアに行ったりっていうのもあるし、あの実家に帰る時にずっとあのダム、神奈川ダムのそば肱川通りを通るので、その、まあ、その時もそうですけど、あのそれから3年っていう経過も見られたのかなと思います。まあ、あの宇和島にもね取材でその当時よく行ってたので、そういうところで考えることもたくさんありました。でなんかやっぱ当時はその神奈川ダム沿いの道もあの道路自体が陥没っていうか、もう崩れ落ちてなくなってたり、道路がですよ。
なるほど、発泡ウレタンのところでね、うん、
とかあの橋と道路のつなぎ目のところがこうごっそりなくなってたりとか、うん、もちろん土砂が崩れてるっていうところもあったけど、あとはそのガードレールとかに流れてきた木の皮とか、枝とかがこういっぱい絡まってたりっていうのが、もうこの3年で道自体はもうほとんどその神奈川ダム沿いのね道は綺麗になって治ってきてますね。
うん、そうだね、うん、まあ本当見える範囲で言うとだいぶ復旧作業が終わって、そして復興の段階かな
っていうのもあるね。ただ あれはしてますね、あの斜面
のり面
の補強だったりとか、うん、あと河川の掘削、う
ん、過小掘削
とかっていうのはまだ今やってる
し。そうだ、ね、
うん、やっぱりその時あの木が、川沿いの木がこう曲がったりとかゴミが引っかかってたりっていうのがまだ残ってるなっていうのは思います。
あるね、
道もねまだまだ治ってないところもあるし、
うん、
道だけじゃなくて、まあ、家だったりとか、うん、いろんなものがまだ
手つかずのところもあるし、ね、まだまだ仮設住宅にね、うん、住まれている方もいるので、うん、まあ、本当忘れることない日にしなきゃいけないし、うん、まあ、次の、まあ、防災減災につなげるようなことはどんどん発信していかなきゃいけないなと思うね、
うん、でなんかその当時っていうか、それまで割と愛媛県ってこう災害が、自然災害が少ない土地っていう風に言われてなかった？
基本的には内陸地は、ね、まあ、台風被害は、まあ、もちろんあったけども、うん、地震も津波の影響も少ないと言われていたし、うん、まあ、南海トラフは別ね、南海トラフは結構、うん、液状 かとか、まあ、津波がちょっとあるから被害想定はあるんだけども、これまではねそこまで大きな被害は想定されてなかったから、ね、
台風も上陸あまりしない感じだし、うん、まあ、お隣の高知とかはね被害が出ることもあったけどって言われてたから、まあ、正直ちょっとこう平和ボケって言ったらあれだけど、危機管理がちょっと薄かったっていうところもあなかった。
まあまあ、これ、まあ、備えてる家
が
全部が全部備えてたと言ったらそうじゃなかったと思うし、うん、まあ当時僕も実家がもし何かあった時にじゃあ備えてたかっていうとそうじゃなかったから、
うん
うん、やっぱりねその辺の意識は、まあ、ここで薄れさせちゃいけないなっていうところだと思うね、うん、備えて損することないしね。
そうそうそうそうそう、
なんかこうそれからきっかけで学ぶことも考えたんじゃないの。
そうなんです、この夏防災士を受験することにしました。
いいじゃない。ちょうどね、防災士って何？
それはこのテキストを読み進めていくうちにあるんだけど、まあ、持ってるからね。
そうだね。
そう、
まあ、聞いた、まあ、持ってるけど聞いちゃったわ。知らない人も聞いて
くれてるかもしれない。そう、これね、この教本にちゃんと防災士とはっていう章もあるので、これから勉強します。
うん、
今週教本が届いたところなので、
なるほどね、
これから読んで、うん、あのレポートをまとめて。
はい、
受講して試験受けてっていうのをやっていきたいと思います、
うん、そうですね、まあ、この学ぶ過程で、まあ、これがあるからこそ、まあ、偉いっていうわけじゃないけども、うん、まあ、これを学んだってイコールしっかりと防災減災について学んだっていう証明になるし、
うん、
これから地域防災の、まあ、リーダーとして引っ張っていくような気があるんであればぜひ取っておいた方がいいと思うんだ
し、またね、もし私がもしっていうか受かったら、あの夫婦防災士ということで、
そうだ、ね、
何か活動できたらいいね。
確かにね、うん、いいかもしれない。また教えて取ったら応援、ね、応援しているので、
はい、頑張ります。
はい、他はどう？
やっぱ今週は七夕？
ああ、なるほど、
ね、7月7日七夕、
ね。どうだろう。でも7月7日七夕ってあんまり実感ないこと
だ。ね、愛媛は割と8月7日、うん、月を1ヶ月遅れでねお祝いする、うん、お祝い。行事をするところ が多いかな。ところが多いですね。8月7日に、
うん、ちょっと感覚的にはずれとるよね。笹飾りするけど、うん、なんか地域行事は違うしみたいな、そうそう、学校行事と地域行事はずれとるみたいな。
うちこ町はだから8月7日に笹祭りという、
うん、
うちこ町では大きなイベントがあります。
ほうやね、今はちょっとずつ出店者も減ってるけども、多分最盛期には、まあ、商店街、うちこの商店街に、うん、まあ、各店舗だとか自治体が作品っていうかこう輪っか、
うん、
なんだろう、紙を切って、そう、輪っかをつなげて、いろんなこう短冊じゃないけども、なんでだろう、
オブジェ、なんか平面というか、うん、絵を作るよね、あの横、
そうそうそう、絵を作ったり
ボンボンみたいな、
ボンボンで、でなんだろう、竹でフレーム作り、うん、まあ、顔にキャラクターにしたりとか、うんうん、いろんなことを、笹飾りをすることがあったので、まあ、そっちのがいい、
うん、
記憶あるかな。
なんかね、笹感もあんまりないんですよ、飾りって感じ、
うん、
あれ笹に吊るしてるのかな、一応。
そう、もう竹やな、
竹に吊るしてる、うん、あ、そうなんだ。いや、私も今まで2回行ったことがあるんだけど、うん、2回とも天気が悪くて、
うん、
あの片付けてたりとか、あのナイロンをかけて飾りにあったりとかで、まだね、うちこの本気を見てないんですよ。
なるほどね。そうか、じゃあ今ぐらいがちょうどいいかもしれない。まだ伸びしろがあるんだろうなと思ってるぐらいがいいかもしれない。
そう、去年もなかったから、うん、今年は、
今年もちょっとやるっていう話はそこまでないかな、うん、まあ、あるかもしれない、ごめん、調べてなくて、
うんうん、
またアルファイはホームページだとかで載ってると思うので、うん、ぜひともね、来てほしいと思います。
はい、なんかちなみに、
うん、
あの子どもの娘の保育園でも、うん、その笹飾りを作るんですけど、
うん、
まだうちの娘とかはちっちゃいから、
うん、
願い事も自分で言えないし、うん、書けないから親に書いてくださいって短冊が渡されるんですよ。
そうなんや。
去年もそうだったんだけど、うん、なんかなんだろう、大喜利的なことを期待されてるのかなっていう、
うん、
プレッシャーが、何書いたらいいんだろうと思って、これは、
うん、
あの受けを狙ったらいいのか、 何を書いたらいいんだ
ろう。基本的には願い事を書いたり、まあ、自分たちの名前を書いたりするよね、
うん、だからその願い事をちょっとこうトンチをひねったらいいのか、
うん、
やっぱもうなんかね真っ白な紙を一枚渡されると、うん、なんかなんだろう挑戦されてる、なんて言うんですか、
ね、
試されてる感じがする。
ああ、なるほど、短冊で一言みたいな。
そうそうそうそうそう。
ちなみに何て書いたの？
え、普通です。
例えば何て書いたの？
アンパンマンに会いたいです、チョコをいっぱい食べたい。
おお。
そして名前を書きました。
予想以上に普通だね。
でも一つじゃ、
これだけ話しよったらこれは振りでどうだ自信作持ってるから聞いてよっていう流れかと思ったけど普通だったね。
そう迷ってね、うん、でも去年は、
うん、
な何を思ったか私の願い事を書いてしまったの。
それは面白い。何で書いたの？そっちの方がいいや。何で書いたの？
旅行に行きたいです。
もういいや。
で書いた後に、
うん、
え、これって娘の
娘の願いかって。
そう、
まあ、そりゃそうだろ。なんで親の願いを。
だって、うん、願い事書いてくださいって言われたら自分の願い事か、うん、書かない。
あ、素直だったわけやね。
そうそうそうそう。で今年は子供の願い事を書こうと思ったんだけど、
うん、
分かんないじゃん
逆にね、
何を望んでいるのか。
確かに
自分の娘が、
うん、
でもなんかやっぱりちょっとこうクスッとなるようなことがいいのかなと思って、
うん、みんなが見てもね、
そう、うちの娘のイメージ通りの願い事を書きました、
うん、ああ、はいはいはいはいはい。
先生が見てた、あ、そうだよね
ってい
う。
確かにね、あ、それはあるかもしれない。あ、ちゃんと娘さんのこと見てますねって思われるかもしれない、うん、あ、それだと、ね、うちの娘は今キャラクターも好きだし、
アンパンマン好きだし、
うん、好きだしね、その服だとかよく着て行ってるからそれは合ってるんじゃないの。
チョコも大好きだしね、
うん、そういう意味では正解だと思うよ、
うん、
座布団が来るかどうか分かんないけど、
来ないね、
来ないけど、なるほどって拍手は来る。拍手は起こるぐらいの感じだね。
だから、いや、もちろんね、
うん、
やるのはいいんだけど、保育園の先生に結構プレッシャーだよっていうのを知ってほしい。え、みんなどうなんだろう、みんなどうなのかな。
俺は分からんけど、
え、スルスラって書けるのかな。いや、すごいな。なんか自分の悩み事も悩むけど、うん、人の悩み事書くのもすごい悩みます。
まあ、しかもさ、その願い事をみんなに見てもらうわけでし
ょ。そう。
これでも言霊の文化というか、ちゃんと願いを口に出して、文字に書いて言うっていうことで、より叶いやすくなるっていう、いい循環を生むのかもしれないから、
うん、
まあ、そこは本当に素直に、これからもひねらずに書いてたらいいんじゃないの？
でね、しかも、コロナだから、
うん、
保育園の中にはね今ね一歩も入れないから、
うん、
だからみんなの願い事も見れないんですよ。
あ、答え合わせができない。
そう、私のも合ってるのか、去年も今年もできなかったから。
浮いてるかもしれない。
浮いてるかもしれない。でも来年以降はきっと自分で願い事を言ったりかけたりするんじゃないかなと思って。
お、そうやな、うん、それあるかもしれない。
だから上の娘のは解放されたけど、
うん、
多分下の娘のを今度書かなきゃいけないから答え合わせがしたかった、
うん、なるほどね。まあでもこれ、まあ、配信もするけども、うん、例えばね来年だとか聞き直すことがあるかもしれないからね、うん、その時にはねいいかもしれない。ぜひともね、
うん、
皆さんも願い事書いたでしょうか。
そしてね、一つに絞れなかったっていうのもね。
まあいろんな感想だとか教えていただければと思います。他はどう？
ないです。
特にない。
はい、
分かった、ありがとう。じゃあ今回はまあ全国的なことと、まあ本当に家のことを教えてくれてありがとうございます、
うん、
また明日からも頑張りましょうか。
頑張りましょう、
うん、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
いろいろと教えてくれてありがとう。
はい。